あ時刻は12時になりました。トークランチョンビート、本日のお相手は私なられ
ん
と、
こんにちはセバスチャンです。
今日もよろしくお願いします、はい、というわけで朝からね僕のスマートフォンはもう通知が鳴り止まないみたいな、あもうすごい通知がずっと来てて、うん、みんなは多分来てないと思うんだけど、僕のやつはまあ日本のねどっかで何か津波とか、そういうのがあったら通知が鳴るようになってて、
はい、
で今伊豆のね方の津波の通知、はい、朝7時ぐらいからかな、40分ぐらいからずっと鳴ってたの分かります？
あ、分かんないです、ね、
津波注意報とか津波あれ入れてる？アプリ
あ入れてる
本当に、うん、あの津波警報とかね、うん、注意報っていうのが出ていて、で朝からもう何回も何回も鳴ってましてね、どういう仕組みで鳴ってんのか分かんない、来てから鳴ってんのかなみたいな、うん、なんかこれから来るよってところがだんだん広くなっていって、それでいろんなところから通知が来てるのかなみたいな感じなんですけれども、うん、まあとにかく1メートルの津波っていうのがあって、
はい、
話が来ていて、でそれで1メートルの津波についてなんだけど、1メートルの津波ってどれぐらいだと思う？なんか、まあ、大変なことだと思う。
いや大変でしょ
う。どういう意味で大変？
ん、
例えば波、いつも僕ら波でさ天気予報の時に波1メートルどころか3メートル4メートルの波もいつも話してるじゃん。
波はなんか1枚って感じさ、要は紙みたいなもんで、
紙、うんうんうん、
でも津波はなんかブロックみたいな高さ、横に、
いや高さは一緒でしょ
だから1メートルのこの段ボールが来るのか、
うん、
1メートル高さ1メートル、
うん、
長さ10メートルのブロックが来るようなもん、うん、
どっちがブロックなの？
津波。
え、で、いつもやってる高潮高波は紙なの？
紙っていうか、まあ波だから
そっちの方がブロックなんじゃないの？
1枚、
うん、
あ、でも
どっち？だって津波がブワーって来るのが、うん、1メートルが来るのが1枚なんじゃないの？ズワーって来るんだから。で、もう高波のやつはいつもこう動いてて、
うん、
それが4メートルとか5メートルのやつが、
うん、
ぐわーって来てたら釣りしてる人たちとかはその波にさらわれたりするわけじゃん、
うん、だからこんな感じ、
どう
津波
だからもう手でラジオだからこれラジオなんでこんな感じっていうのやめてもらうんです。
だから手で
手でじゃないんだよこれラジオだから今手で表現するのやめてもらいます。
ああ分かった。じゃあ、
うん、
ね、
何ですか？
あ、波は、
波は
高さ1メートルの波は、
うん、
キックボード、
キックボード、
高さ1メートルのキックボード、
おうおうおう、
で津波は高さ1メートルのバス。
え、なんで、
ん、
なんで
なんかもう津波ってもうずーっと来るでしょ、ポン、
おうおうおう、
波は引くじゃん。
波、津波も最初引くんだよ。
引いてからドカーンと来るじゃん、
う
ん、
で高波も引くよ、ドカーンと来るよ。でだから釣り人たちがバーってさらわれるんでしょ、
うんうんうんうん、
同じじゃない同じではない、同じではないか。なるほど止まってしまったじゃん。で1メートルの、うん、じゃ仮に4メートルの高潮高波と1メートルの津波はどっちが危ない、
うん、俺はあの海辺にいたら、
うん、
うん、あれだけど内陸にいたら津波は中にも来るじゃん。
おうおう、中にも来るね、うん、そう浸水していくってことね、うん、うんうんうん、
波はもう波打ち際ぐらいじゃん。
波打ち際、まあ高さによるんだけど、うんうんうん、全然ね、3メートル4メートルでなんか台風の時にヘクトパスカルが気圧が低くなっていくと、うん、波が高くなってそれが、まあ、
られて
超えたら、うん、だって氾濫とかしてるじゃないですか、うん、だから津波じゃなくても別に高波高潮でも同じぐらい危ないし、うん、氾濫していったら波にってか釣り人がよく波にさらわれるシーンとか、うん、あれ津波じゃないですからね、
うん、
あれ一気にバーってきて連れていかれちゃうっていうのがあって、うん、だからどっちにしろ危ないんですよね、
うん、
で1メートルの津波は、じゃ人が死ぬと思うか、1メートルの津波で
思う、
思う、どれぐらいの確率っていうか1メートルの津波で人がじゃあまっすぐぶつかったら、うん、何パーセントの確率で死ぬかみたいなの分かる？
もう7割5割。
ありがとうございます、
はい、
自転車の店タオさん、どっちも危ないんじゃないの？そう、どっちも危ないんですよ。どっちも危ないことに変わりはないんだけど、局長はそのなんか話の展開的に津波の方が危ないっていう話を今してて、クロンダイクさん、真剣な話のようにコントやってるカテゴリーから来ました、まあ、コントっていうか いかに勉強してないかが露呈するっていうやつですね。僕もまあそこをちゃんと説明しなきゃいけないとは思ってるんだけど、1メートルの津波がもし体にドンってやってきたら、うん、死亡率みたいなやつがあって、うん、例えば30センチの津波が来たら死亡率、0.3% とかそんな感じだったと、
うん、
で、50センチだったら何十パーセントってあるんだけど、うん、1メートルが来たら 100% らしいです。
あ、
もうやばいんだって、うん、1メートルの津波にさらわれたらもう死んじゃうんだって、
うん、
で1メートルの津波が今回来るってなって、
うん、
1メートルってどれぐらいみたいな、なんかとりあえず言ってるだけじゃないみたいな、
うん、
地震津波が来るから、うん、1メートルとりあえず来るだけじゃないみたいな感じなんだけど、仮にその1メートルの津波が来るときに海とかにいたらもう大変なことになりますよね、うん、だから津波注意報とか津波警報とかっていうのがあって、この津波1メートルだったらじゃあどれぐらいのパワーで船がひっくり返ると思う？1メートルの津波で
船か、
船ひっくり返るかどうか、これがね、八丈島の方で船ひっくり返ったっていう、
ああ
の、情報があって、
うんうん、
ちゃんとニュースじゃなくてね、あのそういう情報があったのが来たのがあって、防災グループの方から来て、うん、あそういうのがあった、でテレビの方でも映ったみたいですね、
うん、
あの八丈島っていうか、まあ、この船ね、あの港に固定されてる船が、小さな漁船が引き潮によって転覆したようにっていう、
うん、
言われているというのがあって、だからこういうのがあって1メートルの津波でも全然危ないんだよね、
うん、
だから、こういうことがあったらもう本当大げさになって、絶対海には近づいちゃいけないし、
うん、
沖縄でもこういうことあれいつあるか分かんないよ、トカラの群発地震っていうか、よく地震が起きてるじゃん、
うん、
今群発って小さな地震が何度も起きてるけど、もし仮にいろんなのが重なって1メートルの津波が来るってなったらもう逃げないとっていう話は、危ないからね、だから何があるか分からないから、今回の地震がね、伊豆の方とか小笠原の方っていうんだけど、ぜひ教訓にしてもらいたいなと思って今回話させていただきました、
うん、
クロンダイクさん、それでも予測よりももう少し高いと思ってないと危ないですよね、東日本大震災の時は予想をはるかに上回りましたし、そうだよね、災害っていうのが、どんなに予測してどんなに備えしても忘れちゃいけないのが自然の力だから、自然の力は人間の予想を上回ってくるっていうのがもう前提にあるっていうことを忘れちゃいけないんだっていうふうに、思ってほしいよねと、だから、予想よりも1メートルって言われてももっと大げさになって注意報警報が出たら逃げなきゃいけないということでございます、うん、自転車の店太郎さん、朝から津波注意報で目が覚めました、やっぱ注意報鳴るようにしてるんだね、もう何回も津波のあのお知らせみたいな感じでもう来ててね、うん、すごい音でへたたましい音で起こされて、もうすぐ調べていろいろね、
うん、
やりましたけれども、ということでございます、コメントもね、船は横からと縦からで違うんじゃない、そうですね、だから固定されてたから、
うん、
この港に固定されてる船だったから、そうやってそういう風に受け方が悪くて転覆してしまったと、うん、1メートルで全てのな、あの船が転覆するんだったらもう大変じゃんね、うん、絶対その津波に転覆されないように縦の方にこうやって動いたりとか、うん、みんなやりようがあるでしょうけれども、今言ったのは固定されてる船ね、
うん、
が、転覆されましたと、自転車の店とはさ、海なし県に住んでるんだけどね海なし県っていうよね、沖縄は海あり県だからね
海しかないじゃん、
海しかない、うん、周り海しかない県だから、うん、ちょっと車で走ったらすぐ海があるからね、
北海道と沖縄だけじゃん、
だから
囲まれてるの
は北海道も、でも内陸の方はどうなの、もうほとんど海なし県って言っていいのか、海なしどうか、
ああ
言っていいのか、あれ
県だったら沖縄、
うん、そうだよね、あとですね、たけしんさん、さっきパパズブでご飯食べて、これから那覇空港に向かいます、今回はご挨拶に向かえなくて、すみません、いやそんなことないですよ、いつも来るたびにあの FM 那覇寄ってもらって本当に嬉しく思いますよ、
うん、
なんでこの沖縄っていう観光地に来てさ、いろんな見るものがたくさんある中で、
うん、
もういっぱいあるじゃん観光地だから、
うん、
ラジオ局に来てくれるっていうね人が喋ってるところに来てくれるってい う,、
うん、
そ, う, いうそれだけですごい嬉しいですから、
うん、
ありがとうございます本当に、いろんなコンテンツが世の中にある中で面白いものだらけじゃないですか、
ね、
うん、もうだってネットフリックスだけでももう一生見てられるんだよゲームのサブスクなんか入ってみずっとゲームしてられるから、
うん、
こんなにもコンテンツが溢れた中でこのコンテンツを選んでくれてありがとうとしか思えないですね本当に、
はい、
ルルル沖縄さん、こにゃちこにゃちって何、そんな話今までなかったじゃん、こにゃちって何、
略した
こにゃちクロンダイクさん、ああいやかもしれませんが12月11日、スタジオ行きます、ありがとうございます、 ね、ようこそ、ようこそっていうか来てくださいませ。ですね、あとコメントがね、リツワヤン、リツヤワン大津波やばいよってことで、リツヤワン大津波っていうのが1958年に発生した津波でね、うん、どれぐらいの高さの波が来たと思う？津波の高さ、
リツヤワン
大津波でどれぐらいの高さの津波が来たと言われてると思う？ちなみに東日本大震災の時は15とか20で、うん、あの明和の大津波って言われる沖縄の大津波は80何メートルとかでね石垣島の半分 の村民というか、うん、あの島民の方々が亡くなったと言われる、うん、あの大津波は80何メートルだったんだけど、リツヤ湾大津波っていうのはどれぐらいの津波が来たと思う？高さ的に。明和の大津波よりは小さいか、うん、と思って。明和の大津波ってだから相当だよね、うん、80何メートルなんて信じられないもんね。いやもう
分からんぐらいでしたもんね、うん、
リツヤ湾大津波は観測史上最大って言われてて、うん、だから明和の大津波より上です。
マジか。
どれぐらいだと思う？
明和80、100、
524メートルって言われてもうあの、ノアの箱舟が必要ですよね。
あのね
524メートルの大津波、
隕石レベルですよ。
だからもう、うん、だからもうノアの箱舟レベルですよ、うん、あの船作んないともうどんなに垂直避難しても無理っていうレベルですよ。どん
な東京タワーぐらいじゃない？
いやだからね、
でも東京タワーも
武蔵だっけ？東京タワーって 何メートルだっけ？ねえ、もう
東京タワーもでも持ってかれるだろうな。
もう違う、武蔵じゃない、東京タワー333だよ、うん、あのスカイツリーが武蔵だっけ？スカイツリーはいく？沖縄にないものの高さとか全然分かんなく
て。あ、富士山か。
そうそう、スカイツリーが武蔵だ、うん、さあ634で東京タワーが333だから、スカイツリーだったら逃げ切れるわ、
うん、いやいやスカイツリー折れるでしょ
いやいや俺分かんない、水の、ね、どうだろうね、折れるのかね、うん、自転車の店太郎さん、524メートルじゃ長野県に届くかも。日本沈没がマジでレベルだよね。あの524で体幹にぶつかったとして、そこから浸水していくでしょ、うん、どんどんどんどん中に行くもんね、うん、やばいよね本当に。これは
日本沈没っていう作品ありますよね。
ありますね、うんうん、本当にそれぐらいのレベルになっちゃうかもねっていう話です。はい、ちょっと津波の話したんですけれども、今日はね、道具の日っていう日でもあります。
道具、
そう、道具の日だそうですね、うん、皆さんのその道具、これ調理用具の専門店街として有名な東京浅草のかっぱ橋道具街の、方々がですね、この道具っていうのを、うん、道具の日というのを制定したそうで、うん、道具の道は10で、具が9ですね、うん、道具という読む語呂合わせからってことなんですけど、はいはい、皆さん道具っていうのをね、使いますよね。
道具ね、道具もね、
うん、ブラックジャックで僕すごい好きな話があるんですけど、はあ、道具持ってなかったら何もできんわみたいなエピソードがあるんですよ。
あ、ブラックジャックがね、
ブラックジャックが、うん、医者でも道具持ってなかったら何もできねえ俺みたいな、うんうん、
ある
本当にみたいなね、うん、最近はなんかボールペンを首に刺して首からなんかピューってその中の水出したりとか空気吸わせたりとかいうなんかこのサバイバルみたいなのも見ましたけど、う
ん、なんか灰とかね、
まああれはちょっとでも道具使ってますからね、ボールペンっていう道具を使ってる、うん、だから道具がなければ何もできないんだっていうのが、あ、もう真理だなと思って。確かにね、大工が素手で何ができるっていう、うん、
ブラックジャックにいたっけ、うん、超能力者医者みたいな、あ、手を突っ込んでいくやつ、
今いたブラックジャックの話だよそれ、うん、どっかのね、アフリカみたいなところでやるやつでしょ、うん、とかね、あれも一応道具使ってないのかな、
あれ使ってないじゃん
使ってないな、あれ、うん、でもまあブラックジャックは道具使わなきゃ何もできない、うん、だって僕らラジオ局の人たちだってこれマイクなきゃ、放送機器がなきゃね、もうここでおしゃべりしてるだけですからね、うん、あと調理人料理人ね、うん、でも包丁まな板フライパン食材がなければ何もできないじゃないかと、うん、道具がなければ何もできないんだなっていうことが、あると。ルルル沖縄さん、スピリットがあれば何でもできる、まあ、そういう話じゃねえんだけど、うん、ね、何もできないと、自転車の店倒さん、整体師なら治療できる、まあ、できるけどできるじゃんねみたいな話になってきちゃってまあでも道具をね、みんな使いますよねと、うん、その道具を、まあ、整体師だってベッド使いますからね、
うん
うん、で床で寝てくださいなんて言わないですからねまあ床でもできなくはないですけどねみたいなね、うんうん、クロンダイクさん、松岡修造理論が、なんかここまで松岡修造が何もなくてもできるわみたいなやつがおるんだけど、 とにかく道具を使うわけですよ、はい、皆さんの仕事で使ってる道具、あるいはお家でもね、趣味でも何でもいいですよ。お気に入りの道具、うん、あなたが一番、好きなこの道具をですね、ぜひとも教えてくださいますよ。よろしくお願いいたします、はい、僕はいっぱいありますよ。キャンプ大好きなんでね、うん、キャンプギアの説明なんかしだしたら1時間じゃ足りなくなっちゃうんで、
うん、
もうたくさんありますし、もう道具ですよ。皆さんの好きな道具、お気に入りの道具、いつも手に持っているそんな道具を教えてください、この番組 YouTube ライブ、ツイキャスを通して映像配信してますよ。ぜひ映像のもご覧ください。またポッドキャストやってます。 iTunes、Spotify でお聞きいただけますので、 FM ナハと検索してみてください。またリスラジアプリ、お手持ちのスマホにリスラジオと検索していただきますと、世界中どこかでもお聞きいただけるリスラジアプリがございます。そちらも、ぜひともダウンロードして FM の方をお楽しみください。今日もトークランチョンビート
始まるよ。
那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
プロ卓球チーム琉球アスティーダは、卓球 T リーグへの挑戦、トライアスロンチーム、卓球スクール事業、スポーツバルの運営など、沖縄から世界へを合言葉に活動に取り組んでいます。夢への道を開き、明日を照らす光となる琉球アスティーダ。
毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
FC 琉球ラバーズ、
毎週聞いてね
FC 琉球ラバーズ、
うがい手洗い
FC 琉球ラバーズ、
絶対聞いてね
FC 琉球ラバーズ。
一人一人の小さな気持ちが集まって大きな力に変わっていく。困った時はお互い様、
困った時はお互い様よ。赤い羽共同募金。
家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
時刻は12時18分になりました。トークランチョンビート、天気予報のコーナーに参りたいと思います。本日の沖縄本島中南部のお天気、晴れ夜曇り、ところにより夜遅く雨、風は北の風のち北東の風、波は 1.5m のち 2m、 降水確率は12時から18時まで 10%、 18時から24時まで 20%、 日中の最高気温は31度となっております。沖縄本島地方は前線の影響で周辺には雲が広がっていますが、雲の隙間で晴れています。9日は晴れますが、前線の影響で次第に曇り、夜は一時雨が降るところがあるでしょう。明日10日は大気圧の高気圧の大陸の高気圧のへりにあたり、おおむね曇りよ、ところにより雨が降る見込みでございます。以上、天気予報でした。続きまして潮位の方を見ていきたいと思います。本日の10月9日の潮位、満潮時刻は17時2分、夕方の5時2分となっております。干潮時刻は夜の10時53分、22時53分となっております。潮は若潮で、日の入りは18時8分となっております。以上、天気予報と、潮位のコーナーでした。さあ、コメントの方も読んでいきたいと思います。あなたのお気に入りの道具はというトークテーマ、でお送りしておりますけれども、クロンダイクさん、かっぱ橋道具街の話が出たので、強いて言うなら磁石かもしれません。 料理が趣味みたいなものですが、悪くなった包丁を研いで切れ味が良くなった時はスカッとします。わかるな、うん、砥石だね、
砥石、
砥石、僕今砥石って言ったよね、
磁石って言った
あれ磁石って言ってるかもって今思いました、ね、すみません、砥石ですね、
砥石、
砥石、包丁を研ぐですね。僕も砥石で自分で研ぐんですけど、
うん、
そう、研いだ後ね、さって切れるともうすごい気持ちがいいよ ね、あー気持ちいいって思って、よくトマトとかキュウリとか切るんですけどね、だいたいトマト切れなくなってきたなって思ったら研ぐんですけど、もう包丁を研いだ後にこうトマトを置いてね、
うん、
包丁の力だけでスーって引いたら切れるとき、うん、気持ちいいってなるんですね。
もう横にとかね
うわって
トマト置いて固定しないで横にやる、
こんだけ薄く切れるかみたいなね、うん、うおすげーみたいな人に見せたいみたいなね、YouTube でよくありますね、研いだ後にね人に見せる YouTuber みたいなのがいますけども、うん、あれは本当に気持ちいいですよね、
うん
うん、昔料理やってたときは、僕は料理人っていうかね、あのキッチンに入ってた時はその包丁がいっぱいあって、包丁バッグみたいなの僕持ってたんですよ、
うん、
でその包丁バッグを定期的にその研ぎ屋さんにね出して置くんですよ、はいはい、
うん、
で帰ってきた時に全部の包丁がもうピッカピカになってて、
うん、
でもうすんごい切れんの
あ
その時の状態がすごい気持ちよくてね、うん、研ぎ屋さんに出す時のねあの感じが一番良かったですね、
うん、
包丁がやっぱり料理人の道具命じゃないですか、
うんうん、
だからもう包丁は本当に、大事にしてましたね当時はね。
なんかね人が踊ってるようなロゴのさ、
うん、
包丁あるよね。
なんだそれ、あなんかわかるわ、うん、なんだっけあれ、うん、人のマークだよね、
人のマーク、
うん、あれエアジョーダンじゃないけど
まあまあちょっと高めだけど、うん、すごいいいんだよな。
そうね、
うん、
コメントですね他に、ちょっと下から読んでいきましょうね。長谷川淳さん、上半身だけならなくてもできはするけどね、整体ですよね、まあ、確かに椅子に座ってもらってとかね、まあ、立っててもいいからね、うん、体の上の部分とか、まあ、自分の下半身が上半身支えてくれるからね、
はいはい、
一応できはするけどねみたいな感じですよね。ルルル沖縄さん、あなたのお気に入りの道具は、PS5 のコントローラー、 PS5 のコントローラーねコントローラーがなかったらね、ゲームできませんしね、プレステの起動ができたところで何もできませんからね、
うん、
逆に PS5 のコントローラーがあったところでね、テレビと、ね、プレステ5がなければ何もできないんですけどねね、コントローラー握ったりね、ボタンカチカチ押してもらってみたいな
テレビなくてもでもゲームできるけどね。
テレビなくてもゲームできるの、
うん、
なんどうやって
VR で、
あいやそういう話だから VR だけあっても困るでしょ、
ゴーグル、
うん、自転車の店太郎さん、あなたのお気に入りの道具は、一番よく使うのは六角レンチだね。 4.56mm の、六角レンチはエプロンのポケットに入っていて手探りで取り出せる。やっぱレンチなんだね、
うん、
一番使いそうだなって思ってたけど、やっぱ案の定っていうかやっぱ使うんだねと思ってね、うん、まあ、バラしたりも締めたりもってことよね、うん、やっぱレンチ456が一番使うんですね。カンパスさん、自分の机が好きかな、家の中でそこだけが、自分の居場所。ああねー、うん、机ね、机の前の自分のこのね、だから仕事するっていうか、仕事じゃなくても趣味でも何でもその机の前っていうのがね、
うん、
一番いい場所って、まあ、それ言われたら僕も机の前にいる時間が長いからね、
うん、
机が確かにいい場所って感じもしますね。家の方でもね、机があっていろんな道具が置いてあるから、そこでその机で上で何するかだからもね、
うんうんうん、
机がないと確かに困るわなというふうに思いますね。長谷川淳さん、助け合いでどうにかなる状況じゃないよね、今月も値上げあるよ。じゃあ逆に聞くけどさ、じゃあどうにかならないから助け合いしないのかって話になるだろどうにかなる状況じゃないから助け合いやめようかってなったら、そうじゃないよね、助け合い自体はずっと続くよね、
うん、
で、あの助け合いでどうにかなる状況じゃないよねっていうのも、まあ、あの助け合いでどうにかなる状況の人もいますからね、
うん、
助け合いによって助かる人もいるし、みんながみんな助かるかっていうことじゃないっていうのは、まあ助かるわけじゃないと思うけれどもね。だから逆に自分がめちゃくちゃしんどいのにさ、誰かのために何かしてやるみたいな人いるじゃんね、
うん、
それはもうあの自分は助からないっていうか、大変な思いするかもしれないけど、
うん、
でも心が豊かになるんだって人もいるんだよね。だから僕がそのホームレス時代の時に、他のホームレスのおっちゃんが自分の飯を第一優先にしなきゃいけないじゃん、
うん、
俺のためにやったって俺何のリターンもないんだよでもその80歳のホームレスのおじいさんは、
うん、
僕のために飯を割って目の前で袋麺札幌一番塩ラーメンだよ、
うん、
終わって目の前で俺の鍋作って食べさせてくれたわけ、うん、茹でてからじゃないんだよ、茹でてから分けるんじゃなくて汚ねえだろうなって思って分けてくれたんだよ、折ってから先に、うんうん、だからそういう配慮をしてくれたわけ、うん、でそれを食わせてくれた、うん、何のリターンもないんだぜ、うん、でもまあそのおじいさんの話を聞いたら俺の心は豊かになると、うん、助け合いってなんだろうねって思うよね、
あの小屋のところにいた人、
そうそうそう、うん、助け合いっていうのがだから何なのかっていう、うん、生活食うっていうのと金の問題以外にも自分の心の豊かさみたいなものが助かるか助からないかみたいなところがやっぱりあるのかなと思う、うん、ルルル沖縄さん磁石、まあ、磁石ね、磁石がお気に入りの道具ってこと俺のこといじってんじゃないよね、磁石がお気に入りの道具なんでね、くっつけたりね取ったり冷蔵庫にこう挟んだりね、なんかいろいろくっつけておいたりとか、うん、あと遊ぶのにもねできるもんね、うん、昔はハンドスピナーとかもあれ磁力の力ありますよ ね、
あそっかそっか、
なんか磁石みたいな部分あったじゃんね、うん、あれねベアリングの外側磁石じゃないのはね、まあ、なんかそういうことなのかなとね思いますけれども、ね、長谷川ジェイさん、包丁は自分で研いでたけど、自分で研ぐのもいいんだけどね、大量に包丁があって、うん、であとその定期的に出すっていうのがあって、うん、出してましたね。うちの男の料理人がみんな出すタイミングがあって、みんな同じような時期に包丁出していってっていう感じでしたね。
どんくらいぐらい期間、
いや何ヶ月すんだよ、めっちゃ、いやそんなしない、そんなしない、1週間ぐらいで早あの戻ってくる時もあるし、
ああじゃなくて、出すタイミング、どれくらい使ったら研ぐ、
切れなくなったらね、だから普通に、うん、でもあの2ヶ月ぐらいかな、2ヶ月か3ヶ月ぐらいだったの、
結構頻繁だね、
うん、いや頻繁じゃないと思う、本当はもっと出してもいいぐらいだと思ったけど、あの結構、待った方だと思う、
なんか職人さんのもうちっちゃくなってるやつとかあるもんね、
包丁ね、ペティナイフみたいになるやつね、うんうん、あれいいよね、なんかあそこまで使うと本当に大事にしたんだみたいな感じがありますね、うん、なんか自分で研いだやつが下手すぎてペティナイフがフックみたいになってるやつ、
あ、そうそうそうちょっと真ん中がへっこんでたり
そうそうそう
あったりしますね、くくりだってなんか、うん、
長谷川純さん、お気に入りの道具は2枚舌そしてゴールドフィンガーだったんですね
昼
2枚舌はね、僕も持ってますから、2枚舌ってでも賢い人がやっぱ使える道具だと思うんですよ、うん、どっちの気持ちも分かるから、どっちの考え方も分かるから使えるんだと思うんだよね、片方の考え方しか本当に分かんない人が2枚舌って使えないと思うんだよね、
そりゃそうでしょ、
うん、だから2枚舌って、なんか嫌な意味に捉えられがちだけど、逆に相手の気持ちも分かってるみたいな人のなんかね使い方だよね、でも二枚舌自体の言葉の意味が悪いから、うん、嫌な使い方しかしないんだろうけどって思うかもしれないけど、うん、お気に入りの道具二枚舌っていいよね、二枚舌、うん、でも僕はいいなと思いますね、あの賢い人だなって思うからね、それとゴールドフィンガー、ゴールドフィンガーって何ですか、なんか必殺技ですか、
うん、必殺技じゃない、
007?007 007のやつか、007にゴールドフィンガーって映画ありますよね、
あったっけ、
007のやつかな、わかんないけど、はい、というわけでございます、自転車の店太郎さん、ハサミについて考えついた人すごいと思うな、ナイフより簡単に安全に使える、
すごいよねハサミ、
外国の人がさ料理するときにハサミで全部料理しちゃうの見てさ、
え、
見たことない、海外のなんか主婦が、うん、ハサミで全部肉も切って野菜も切ってで全部鍋に入れるの、頭いいなと思って、うん、だって怪我しないじゃんまず、
うん、
であのチョキチョキ切れるから確かに、うん、別に包丁である必要ないよねって、まな板もいらんじゃん、
だからまな板あんま使わんよね海外の人、
すごいなと思って、あ確かにと思って一回真似したことあるんだけどね、うん、やっぱそんな鋭いハサミ持ってないから、
あ
多分海外製のハサミが優秀なのかしら、
うん、料理用ハサミなのか、
なんか専用なんかね、うんうん、よくくるみ割りついてるようなあのハサミあるじゃん、調理ハサミみたいな、
うん、
あんな感じのしかないから、あんまやっぱ包丁が楽だなって思うんだけど、でもまあ賢いなって合理的だなって思いますよね、包丁よりハサミで料理する人っていうのは、
うん
うん、ルルロキアさん、磁石ってなんか癒されるんだよね見えない力がね働くからね、うん、なんかねくっついたり離したりとかね手でやってるの気持ちいい時ありますよね、
うん、
強力な磁石とか怪我したりとか、最近はちっちゃすぎる磁石みたいなの飲み込んで怪我する子供がいるとかね、いろいろ危ないらしいですけどね、
あとピップエレキ板な、
うん、ピップエレキ板とかね、やっぱ磁石の力で癒されてるっていうね、うん、なんか癒されるんだよねっていうか癒されてるっていう
血流をね、
うん、カンパツさん、毎月1500円程度だけど支援してるよ、ちょっとずつ途切れなく長く続けたい、社長の影響も大きいんだぜ、
あ嬉しいっすね、
1500円どこに支援してるの
ね、
うん、うちに支援してくるね
なんも
なんだよなんだよ、営業って大事だろうが でもねやっぱ隣の人というか、うん、遠く離れたところよりかは自分の近くの人を支援するっていうのがいいなと思うね、うん、やっぱそのタイガーマスクみたいなのって僕あんまり、まあ、かっこいいけどさ、うん、自分の正体明かさないみたいなやつ、うん、で変にっていうのもあるけどやっぱ感謝された方がいいなと思うよ。感謝したいもん、うん、俺なんかそういうのもらった時にありがとうって言いたいし、
前架け橋で来てた方たちも言ってましたよね、うん、直接俺言いたいから
そうそう俺言いたいだ俺言われんのは、うん、みたいななんか恥ずかしいとか、うん、いいんだそんなのはみたいな、うん、なんか無粋だみたいな、うん、なんかわかんだけどでもつながりってやっぱ大事だと思うし、うん、全然正体明かしてほしいしって意味ではやっぱ身近にそういうのがいてほしいなって思うね、うん、そしたらほらさらにおねだりも しやすいしさ、うん、もっとくれって言いやすいしさ、うん、とかそんなことではないんだけど、うんまあ、でもつながりって大事だなと思うんだよね。感謝 のしたいも、うん、知らないってよりかはね、うんみんな自転車の店倒さうちも支援してほしい支援してほしいな、長谷川さん黒田エクさん、嫁を支援してください、長谷川さんなんならお伏せでもここにはここには欲しがりが
欲しがりが
めっちゃ多い
まあ言うのはね、
うん、支援は欲しいよね。はい、うん、というわけで12時31分になりました。ここからは素敵なゲストを紹介したいと思います。那覇市の歌を聴きながら少々お待ちください。
あけぼの清き民並みの港にぎをもも船や街は日高の数ましげいや栄えゆく我が那覇市緑も深き遠の山めぐる入り江の水なごみ清き心にも人々の包み親しむ我が那覇市ゆかりも古き波の上仰ぐ誠を捧げもて理想の時事に進まらん望み輝く我が那覇市
時刻は12時33分になりました。今日はですね、宜野湾青年会議所獅子三昧委員会から、絵本の読み聞かせイベント10月15日に行われる、10月15日日曜日12時から宜野湾市立、多目的運動場コンベンションセンター内にあります、そちらの方で獅子舞物語読み聞かせ会という絵本の、読み聞かせイベントがあるということでそちらの告知にですね今日は永山俊さん、獅子三昧委員会委員長の永山俊さんに来ていただきました。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。宜野湾青年会議所からということで宜野湾市の方から今日は那覇の方に来ていただいたんですけれども、絵本の読み聞かせイベントっていうことでそのこの、こういうイベントをすることになったきっかけみたいなところを教えていただけますか。
きっかけなんですけれども、はい、まず私たち JC、まあ、青年会議所っていう団体は、うん、基本的に単年度制、まあ、1年で完結する事業ですね、
はい、
その地域のために何ができるのか地域を良くするためにっていうことをしてるんですけれども、うん、今回はですね、その地域の方たちからぜひこの事業を継続してほしいというお声かけをいただいて、うん、今回は継続事業という形でですね1年ぶりに復活ということで今回この事業を行うことになりました。
おお、じゃあ地域の方からもこれ以前からやられててで地域の方からもう一回やってくれないかなみたいな要望もあった本当になんか求められてるものなんですね。
そうですね、2021年に最初行わさせていただいたんですけれども、
はい、
その時にすごく好評をいただいてですね、結構青年会議所の活動って、
うん、
体内、まあ、自分たちからこういった事業をしたいよねっていうことが比較的多いんですけど、うん、今回はもう地域の方たちの声を直に聞いて、もう求めてるんだったらそれをまずやってみようということで継続事業となったっていうのが背景ですね。
ああ素晴らしい。なかなか地域の人たちからこういうふうにもう一回やってほしいよみたいな声っていうのも珍しいんじゃないですか。
そうですね、うん、単純にめちゃめちゃ嬉しいですよね。
嬉しいよね、本当ですよね。
最初は私たちの、まあ、言葉が当たってるかどうか分かんないんですけど、まあ、英語というか、まあ、こういったことで地域盛り上がったらいいよねっていうことをやって、それが地域の人たちに受け入れられて、
うん、
でまた開催してほしいっていう声をいただけたっていうのはすごく意義深い活動だなと思います。
本当ですね。そんな今回、親子で学ぶ民話絵本読み聞かせ体験イベントっていうことなんですけど、その絵本っていうのはどんな風にして作られてるっていうか、 どこから持ってきた絵本なんですか。
こちらはですね、私たち宜野湾青年会議所というところは、
はい、
宜野湾市と中城、北中城村、この1市2村を管轄してるんですけれども、
はい、
そこの地域の民話ですね、どういったものがあるのかっていう調べたときに、
うん、
まず2021年、まあ、最初の第1回ですね、はいはい、第1回はもうそれぞれ地域の語り部さんというか、
うん、
地域の昔話を知っているおばあちゃんとかに話を伺って、で孫子とか獅子っていうこのその死の歴史書みたいなのも、うん、参考にしながら物語を作ったんですね。
宜野湾青年会議所が作ってるんですか。
ーーそうですそうです。
すごいですね。
オマージュというか、
はい、調べてですよね。
そうですそうですそうです。はい、で今回はただどうしてもですね、この1市2村で言っても人口に差があったりとか、
うん、
やっぱり中城の人にも宜野湾の話も聞いてほしいし、
うん、
っていう気持ちもあったので、この1市2村、共通の話題何かっていうことを考えたときに、
ああ難しそう。
これが意外に獅子舞だったんですよ、
ね、へ、あ共通点あったんですね、
うん、そうなんですよ。
獅子舞、
そんななんかイメージあります。なんか
いやなかったですね。
ですよね、うん、なんか首里とかにもあるっていうふうには聞いたことあるんですけど、うん、この宜野湾中城北中城村ではこの獅子舞が無形文化財に指定されているっていうのもありまして、
うん、へえそうだったんだ。
はい、ただやっぱり昨今いろんな企業が SDGs に取り組んでると思うんですけど、
うん、
やっぱりいいものはどんどん残していかないといけない後世に、
うん、
そうなった時にどうしても獅子舞の団体、まあ、運営している方たちですね、
うん、
でも高齢化が進んでいるっていうのが現状にありまして。
そうなんだ、
はい、なのでせっかくいい文化、まあ、無形文化財に指定されている文化なので、
うん、
やっぱりいいものを残しておきたいということで、そこで宜野湾青年会議所も何か役に立てるんじゃないかっていうところで今回は獅子舞をテーマに選んだっていうのがあります。
それでいろいろ調べて絵本のシナリオを作っていくってことなんですか、
う
ん、
そうですそうです。
すごい。絵はどうするんですか。
これはですね、絵はですね作家さんですね、その地域で活動しているアマチュアの作家さん
に、あすごい、うん、
依頼させていただいて、
うん、
で女性2人で、はい、制作していただいているんですけれども、うん、1人は、まあ、市内で活動している、
うん、
まあ作家さん。
すごい。
でもう1人はですね名護の高校生にお願いしてるんですよ、はい、
高校生。へえ。
この子がですねたまたま僕もインスタグラムで見て、
うん、
すごく奇抜な絵というか、もし気になる方はインスタグラムでグリロン、
グリロン、
グリロンですね。
カタカナですか。
GURIRON、
これグリロン。
はい。
調べてみよう。
これ、うん、名護のですねコーヒーショップの、なんていうんだろう、ロゴを考え、ヤンバルクイナのロゴをちょっと面白いテイストで描いてるんで、これ言葉で表現しづらいんですけど、
うん、
ペイズリーでもない、
はい、
なんかちょっと抽象画っぽい感じ。
あ、これかな。こうなんか基本的にモノクロベースの。
あ、そうですそうですそうです。
この絵のこれグリロンさんですね。
はい。
へえ、そうなんだ。
面白い。
面白いですね。
ラジオなのでなかなか伝えづらいのですけど、
うん、僕もこれどう伝えていいか分かんないんだけど、なんだろうね、そのすごく書き込まれた、これでも僕見た時にすごいアーティスティックで確かに独創的で、なんか思ってた絵本の絵本っていうところ子供向けのなんか
そうポップな感じですよね。
そうそう、それだとすごいなんかダークな要素も ちょっとあるような。
そうなんですよ、
かっこいい絵ですね。
あの一人 の, あの市内で活動している女性の方、まあ、リナさんって方なんですけれども、はい、その方はあのどちらかというとポップな絵ですね。それこそ絵本、アメリカの絵本に近いような感じ、
うんうんうん、
でこのグリロンさんは結構独創的な感じというか、
めっちゃかっこいいですね。
これを組み合わせて今絵本を作らさせていただいて、うん、
はい、
でこちらの絵本なんですけれども、昨年、一昨年と同じようにですね、この一子二孫の保育施設、
うん、
142円に無償で提供させていただくっていうのが、
はあ、142の園にってことですね、
はい、うんうん、あのまあ、子ども園であったり幼稚園、
無償であ
とは保育施設ですね、
うん、はあ、すごいですね。なんかさっき言ったそのアマチュアの方だったりだとか高校生の方だったりだとか、そういうなんか、うん、あの場を作るというか、あの経験の場というか、こう絵本を作る時の、実際にそういった方々を起用するってところもすごいいいなって思いますし、
これがチャンスなのかなと思って、そうそうそう、私たち大人の人たちがやっぱり若い世代に向けてチャンスを作り出すっていうのはすごい重要なんじゃないかなと思っていて、うん、やっぱり沖縄ってすごく特殊な文化がある島なので、
うん、
素晴らしい才能を持っている方もめちゃめちゃ多くいると思うんですよ、
うん、
ただやっぱりなかなか日の目を見る機会がなかったりとか、広げるやり方を知らなかったりとか、
うんうん、
やっぱり東京とか大阪、まあ、首都圏に比べると、はい、やっぱりそういう、広め方、まあ、技術の問題もあったりとか、うん、やり方をまずそもそも知らないっていうこともあるので、うん、だからこそやっぱり青年会議所の会員たちが、うん、そういった人たちの模範となって、うん、さらになんか広げるチャンスを作り出すことができれば、
なるほど、
ね、それこそ青少年育成になるんじゃないかなと。
確かにチャンスですよね。それを作って142の円に無償提供するんですよね。
そうですそうです、う
ん、すごいですね。これ予算というかお金はどういうふうに作られてるんですか。原資って何なんですか。
これもですね、ありがたいことに協賛企業様の協賛金で賄われておりまして、
うん、
もしよければですね、
はい、
その協賛企業様のお名前をぜひご紹介させていただいても。
あ、もちろんもちろん、ぜひぜひ。
ありがとうございます、はい、よければいいですか。
いいですよ恩返ししたいですもんね。
恩返し、うん、本当に恩返し、もちろん、はい、協賛していただいた企業様のロゴだったりとか社名っていうのは、うん、絵本にですね、実際に印刷はされてはいるんですけれども、いいですね、せっかくなのでぜひご紹介させていただければなと思います、
はい。
チラデータ株式会社様、
うん、
ハッピーモア沖縄様、
お
日賀工業株式会社様、ティーダ社労士事務所様、有限会社精神社様、花の富士賞様、コープ沖縄様、近代美術様、株式会社いわき様、有限会社石原設備様、北中城村観光協会様、行政書士法人イクソラ様、社会福祉法人創生の会様、カフェ&バー在ゼロ様、チルピザ様、 A&A コンサルティング株式会社様、バーハッシュタグ様、ゆまゆり様、オートビジネス沖縄様、山内昌司様、クーア鍼灸治療院様、トラス株式会社様、滝蔵様、スマホエステ様、有限会社パーソナル様、ヒロ生態院様、和装業様、ギノワンマリーナ様、オーシャンパーティー様、ダイビングショップドルフィン様、株式会社アンドン様、アイスオアシス1号様、ハンタガワ堂様、有限会社昭和工業様、ギノワンガス株式会社様、株式会社オッジフルッタ様、バースマイル様、株式会社ギノワン自動車工業様、ヒューマンアクティブ様、ブリティッシュカレーハリーズ&ジャックス様、有限会社牧港鉄工所様、株式会社ファッションキャンディー様、野原板金様、以上の協賛企業の方からですね結構長かったと思うんです。
めちゃめちゃキングス張りにあったんじゃないですか
そうですよね
普通にドキドキしたね今もしかして100超えるんじゃん
放送終わっちゃうんじゃないかぐらいの勢いだったと思うんですけど
気楽に OK して
脳内ではダンサーがこうカード持って歩いてましたね。
キングスね
本当にこう こんなに多くの方々の、まあ、企業様、まあ、個人の方も含めですね、うん、多くの協賛金をいただきまして、それもやっぱりこの地域の子どもたちに、うん、あの何か役に立つ活動に使ってほしいという思いがあって、うん、あのこういった協賛金をいただいたんですけれども、
すごく、まあ、その協賛金って聞くとつくづく思うのが、だ地域をこんなに多く巻き込んでやってるっていうことが、なんか独りよがりじゃなくて本当にいろんな人たちと協力して本を作るっていうことが街で行われてるんだっていうのがなんかいいよね、
うんうん、
その142の園にこれだけの協賛の方々がいて、で絵本を作るのにいろんなこと調べて、高校生アマチュアサッカー巻き込んで、それで本を作るっていうこの企画自体がすごい感動だなって思いますね、
うん、
すごいなって思います。それで今回はその絵本を、作るで配るで、まあ、完成まで行った、それだけじゃなくてイベントをやるってことなんですよね。
そうですね、あの今週日曜日10月15日の日曜日なんですけれども、お昼の12時からですね、あの宜野湾市立多目的運動場であの絵本の読み聞かせのイベントを行います、
うん、
でこの読み聞かせイベントを行う目的なんですけれども、やっぱりただ絵本を配るだけではですね、うん、明るい豊かな社会は作れないと思うんですよね、
うん、
やっぱりどうですか奈良さん、明るい豊かな社会っていうとどんなイメージあります？
まあ、僕が札束をいろんなところにばらまいてるイメージです
あ直接的ですね、
うん、ちょっと欲しい、
いやさっきの支援欲しいに引っ張られてない、
真面目なやつなのか、うん、あの大喜利なのか分かんなくて今ちょっと待って
すいません、どう考えても真面目なやつ
です違うでしょ、分かんないでしょ
そういうのも好きです、
はい、うん、すいません、
はい、局長はどうですか、
はい、
あ僕もあれですね札束を
真面目なやつ
振ってしまった、
うんうん、いやでも本当に子供たちが笑ってる感じじゃないですかね、
う
ん、
やっぱそうですよね、うん、あのまあ、地域の人たちが笑っているっていうのもやっぱりすごく大事なことだと思います、
うんうん、
でそのきっかけを作るっていうのがまず郷土愛を育もうっていうのがありまして、
郷土愛ね、
うん、まず地域に興味を持ってほしいというところですね、うん、あの僕、今社業で保険屋さんとか飲食のコンサルやってるんですけれども、やっぱり例えば人口が増えればですね、その地域におのずと税収が上がってきて、やっぱりその地域に助けを欲している方たちにちゃんと補助金だったりとか給付金を届けることもできますし、うん、この役場の方たちがやっぱりインフラも整えることができる、やっぱりプラスしかないと思うんですね、
うん、
なのでただその地域に住み続けることができるように、まずはその地域に興味を持ってほしい、うん、そういったことでまず興味、郷土愛を育むきっかけになればなっていうことで今回この絵本を制作しているっていうのも目的の一つとしてあります、
うんうん、素晴らしい。
なのでその読み聞かせのイベントを通してですね、実際に絵本を、まあ、読み聞かせの講師の方が絵本を読んでいただきますので、
う
ん、絵本を読んで読むのを聞いていただいて、でその後、大蛇な獅子舞保存会さんに、うん、あの獅子舞の演舞も行っていただきます。
おお、獅子舞見れるんだそこで、は
い、実際に見れます。
はい、
やっぱりね絵だけじゃねなかなか躍動感とか、
はいはい、
伝わりづらいと思うんで、うん、そこで獅子舞を見ていただいて、その後これが注目な一番の目玉なんですけど、絵本の表紙、
うん、
実は色がないんですよ。獅子舞の顔は、はい、表紙に印刷されてるんですけど色が入ってなくてですね、うん、この最後のプログラムの時に獅子舞の絵をもう何十倍に拡大してですね、それに子どもたちが来場していただいた子どもたちがポンポンって、
あポンポン
新聞的丸めて、はいはいはい、それを絵の具に浸して、うん、それに絵を色を塗っていく、
はいはい、
それで色をつけて最後これをですね、うん、希望している方々にはですね、うん、ブックカバーとして印刷して、
あ
それをこの真っ白な絵本の表紙に使っていただく、うん、っていうものを最後にプログラム用意してますので、
めっちゃおしゃれですね、なんか発想が
発想が、
うん、やっぱり僕がもともと保育士だったっていうこともあって
あ、なるほど、
こういうの好きなんですよね。
好きなんだ、なんかもういい、めっちゃいいですよねそれ。その時の経験が生かされてるんですね。
いや本当ですね、
なるほどすごいなんかすごいおしゃれな企画だなと思って、うん、その場でやってあげるっていうのはいいなと思いました。 へえ。じゃあ会場でその表紙を作るのに参加できるみたいな感じなんですね。
そうですそうです。うそれが後日ちゃんと、印刷会社様の手によってですね、綺麗、なブックカバーになってちゃんとその、絵本を購入された方の手元に届くっていう、
素晴らしい。
でまた、その施設の中にですね、協賛企業様のブースもあったりですね、多目的運動場の外には、キッチンカーも用意してますので、ちょっとした祭りのような感覚で遊びに来ていただけたらなと思っております、
完璧じゃないですか、
ね、
でその日ですねちょうど宜野湾市の青年エイサー祭りみたいなのもやってるんで、同じコンベンションセンター内でですね、結構祭りとしてその日盛り上がるんじゃないかと思うので、ぜひ多くの方に獅子舞も見て、絵本も見ていただきながら、エイサーも楽しんでいただけたらなと。
完璧に完璧を重ねてきた
本当はあの8月の6日だったかなに行う予定だったんですけど、台風6号の影響で、
延期
になって、
うわ延期つらいですね、
はい、
そうなんだ。だけどその延期した結果エイサーとかも重なって、
そうですそうです、
いいことになったんです。
むしろいいんじゃないかなと思って多くの方に、ね、楽しんでもらえる、時間になるんじゃないかなと思ってますので。
ちょうど涼しくなってくる頃ですしね。
そうですね、
気温も来週なんかだいぶ涼しいですからね、いいですよね。
まあ、ラジオで、ね、僕のこと見えない方もいるかもしれないんですけど、ぽっちゃりの僕からしたらすごくありがたい時期になってますね
ありがたいですよいや分かりますよ、それはそうですよね、本当に。
あとなおかつ入場無料なので、
入場無料、
はい、
じゃあもう本当親子のイベントとしていいですね。僕もつくづく思うんですけど、親子で行けるようなとか家族で思い出作れるようなイベントって少なすぎると思ってて、だからその無料っていうのがもう誰でも行けるからありがたいなって本当に思います、絵本のことに関してもね。ありがとうございます。改めて場所と時間をもう一度伝え願いますか。
ありがとうございます、はい、時間、まず日にちがですね、今週の日曜日10月15日日曜日に行います、時間が12時からとなっておりまして、場所が宜野湾市 のコンベンションセンターの中にある多目的運動場というところにあります、まあ、コンベンションセンターっていうのが入り口のところになんか琉球の門みたいなのがあると思うんですけど、はいはいはい、そこを入ってすぐ右の施設ですね、すぐ分かりやすい施設だと思いますので、ぜひ多くの方のご来場お待ちしてます。
問い合わせなどは何て検索したらいいですか。
そうですね、インスタグラムの方でですね、宜野湾 JC、
はい、
アットマーク宜野湾 JC と検索 していただくと、そのイベント のチラシなども見ることができますので、
はい、
ぜひそこからですね、見ていただけたらなと思っております。
ありがとうございます、今日は宜野湾青年会議所から獅子三昧委員会委員長の永山さんに今日は告知でね来ていただきました、今日は本当にありがとうございます。
いえ、ありがとうございます。お待ちしてます。
時刻は12時53分になりました、はい、宜野湾 JC ねとグレタマさんコメントいただいてます。そうですね、宜野湾 JC のインスタアカウント見ればよろしいということで、あとで FM 那覇のページにもリンク載せていただきたいと思うんですけどね、長谷川純さん、シングルが楽しめるイベントも必要さということで、シングルなんかは別にどこだっていけるじゃん何でも楽しめるじゃん、物産展とかさ、そのなんだ県外のもののねが来てるイベントとかさ、なんか何でも一人だったら行きやすいけど、家族連れっていうのも行けないんだよね全然ね、子供連れて行くってなると子供が、まあ、その飽きないでいられるかとか、はいはい、なんか飽きたら速攻そこで終了帰んなきゃいけないみたいな、感じで、かといって遊園地みたいなのもないし、で その外食みたいになるとすごい金かかるし、うん、この間、まあ、某イベントではね屋台の料理がもう1個800円とか900円とかさ焼きそばで800円も払えるかみたいな子供と行けるかみたいなね、うん、親子なんか6人家族とかで行ったらもうすごい金かかるわけよね、うん、いつからこんな家族に厳しい世界になったんだと僕思ってね、
はいはい、
だからあこんな風に無料で来ていいよって車も止められてさ行って、うん、で内容も楽しめてみたいなこんなのがねもっと増えてくれればいいのになって思うんだよね、
うん、
今回宜野湾は地域企業の協賛が本当にたくさん多く得られてるようですごい良かったなって思ってねいいですよね、うん、本当にね最高だなと思います。このイベントがねあの成功するように、どうぞ10月15日日曜日皆さんも行ってみてはいかがでしょうかと思います。時刻も12時55分そろそろお別れのお時間なんですけどもね今日のトークテーマあなたのお気に入りの道具はということで、お送りしていきました。コメントちょっとバーってきてたけど読めてなくて申し訳ないですね。ちょっとざっと読んでいきたいと思いますね。
はい。
長谷川ルルローキナンさん寿司三昧いや寿司三昧じゃなくて獅子三昧ね全く思わなかったそういえばそれうん、獅子三昧ね確かに寿司ってかかるね、
うん、
あとですね、コメントがねなんかいろいろ来てますけどなんか一言のコメントが多くてちょっとこれは読まなくていいかなと思いますけどもね。カンパさん家族だとお金がねそうなんだよねお金かかるっていうのがね本当に家族にとっては辛いですよねきついですよね、大変だし大変ですもんね、うん、今回このなんか学べるしねシーサー獅子姉妹のことか、うん、シーシーマイシーサーじゃない獅子舞のこととかね学べるっていうのもすごくいいなというふうに思いました。はい、というわけでぜひとも10月15日行ってみてはいかがでしょうか。
はい、
というわけでそろそろお別れの時間です。本日のお相手は私奈良蓮
と瀬場さんでした。
みんなバイバイまたね。